The Body。The Body とはキングの短編小説のタイトル。名作の誉れ高い映画スタンドバイミーの現代で和訳するとズバリ死体。子供たちが遠くの山にあるという歴史体を見つけに行くという話ですから、まあ当たり前のタイトルですが、さすがに映画向きではないですね。僕にも中学に上がった初めての夏、まさしくスタンドバイミーのリバーフェニックスやウィル・ウィートンのような経験をしたことがあったなと。その話をちょっと聞いてください。うちから一寸離れた踏切で近所のおばあさんが引かれて死んだという。その話をしだしたのは小学生の頃からの親友 T 君。彼はことさらそういう話が好きなやつだった。バラバラになっちゃって死体を片付けるのが大変だったんだってよ。夏休みも半ば、そろそろ遊ぶネタも尽きてきて、でもなんとなく自転車に乗って集まって所在なさげに汗だけをだらだらかいていた時のことである。 T がその踏切に行ってみようと言い出した。事故はもう1週間も前のことで、今さら何があるというわけでもない。ガキの頃から妙に老成していた俺は、趣味の悪いやつだなぁと一周しようとしたが、何もすることがなくてうんざりしていたのと、 T が言った、おばあさんの大事にしてた入れ歯だけがどうしても見つからないんだってさ、という一言に惹かれて、その踏切へ向かうことを了承した。怪談とか心霊談とか全く信じてないくせに、見たり聞いたりするのは大好きなのは今も昔も変わらない。特にあったはずのものがみたいなお話はたまらん。興味のない風を装いつつも、結構ドキドキしながらペダルをこいだ。その踏切は僕ら近所のガキの間ではかなり有名な近所にある怖い場所だった。川越線、埼京線大宮から先につながっているローカル線。日進駅を過ぎてしばらく行くと、線路は突然小さな雑木橋を突っ切る。その雑木林はこれまた小さな丘の上に乗っていて、線路はその丘を両断して走っている。踏切はそのど真ん中、線路に対して直角に交差する農道のためのものだった。その農道は本来丘のてっぺんを通っているのだが、丘の中心で大きくくびれてすり鉢状になっている。その一番低い中心部に踏切があるのだ。踏切といっても川越線は単線、交差する道も車が一台やっと通れるかどうかの細さだ。笑ってしまうくらい小さく、信号機以外は遮断機さえないお粗末なもの。あまりに小さいがために JR のリフォーム対象から外されてしまってるのではないかとさえ思えた。実際はすり鉢状の最底辺であるがゆえに狭すぎて、設備を配置するだけの空間が確保できないだけのようだが、周囲は木々に囲まれ昼なお暗い。自転車ですり鉢の坂道を一気に駆け下り、ノーブレーキで踏切を通り抜けるのが僕らのやり方だった。面白いからだけではない、なんとなく怖かったからとっとと走り抜けたかったのだ。時折電車が来てるのに止まりきれず踏切に飛び込んで死んでしまう子がいるなんて噂がまことしやかに流れていて、その恐ろしさに拍車をかけていた。だが本当にその踏切で人が死んだのを見聞きしたのは、その時が初めてだったのである。その日の踏切もジメジメとして薄暗く、外界から完全に遮断されているような印象を受けた。気のせいか、あれだけ凄まじかった隣を走る国道の音も遠くに聞こえる程度で、 妙な静寂だけがあった。僕らガキ全部で4人、自転車を丘の上に止め、踏切へと降りていった。日陰ゆえの涼しさが静かな緊張となって背筋を這い上がってくる。丘の上から見た踏切は、木々の落とす影でまだら模様に染まっていて、少し絵になる風情だった。だが踏切について、地面を見下ろして勘違いに気づいた。木の影だと思っていたまだら模様は、すべて血の跡だったのだ。作られて以来ほったらかしの古びたこの踏切は、僕の子供自分でも珍しいオール木製。であるがゆえに何日も経った今も、流された血がこびりついて、コールタールをこぼしたような真っ黒いシミを残していたのだ。僕らはいきなり無言になった。自分たちの生活環境で何か凄まじいことが起こったと実感したのだ。だがそれでも、それが人死にであるという事実には直結しなかった。人の死はあまりに遠くにあったのだ。まだその頃は。僕らは三三五五周囲を物色し始めた。枕木の隙間、茂みの影。ローカル線であるがゆえ、電車は1時間に1、2本。ひかれる心配はなかったから、平気で線路の上を行き来する。日にちが経っているため、色ばかりがどぎつい血のしみも全く異臭など放たず、僕らもいつの間にやらここが人の死んだ場所だということを忘れた。おばあさんの遺品を探しに来ているというのに。まあ、それだけ実感がなかったということなのだが。そのくせ、もしおばあさんの体の一部とか出てきたらどうするなどと笑い合っているのだから、ガキって生き物は立ちが悪い。そしてすぐに飽きるのもガキの習性である。10分もしないうちに僕らについてきた友達2人は探すのをやめて、お互いのシャツやら帽子やらを引っ張ってじゃれ合い始めた。僕もさすがにやっとバカバカしく思えてきて、あああとため息をついた。横を見ると T はまだ一人、目を輝かせて開くことなく線路の隙間を見つめている。T は見るからに普通のやつなのだが、少し変わったとこがあって、ある時、親にねだっていいものを買ってもらったから見せてあげるよと言って、学校に持ってきたのが交通事故の写真集。ねじくれて物と化した死体写真を僕らに見せて、ね、すごいだろ、と熱っぽく語り、クラス中をドン引きさせたことがあった。この手のものに対して見せるこいつのこの執着心のようなものは一体何なんだろうと、内心薄ら寒い思いを抱きながら T に言った。まあよく考えたら死体なんて残ってるわけないよな。ああいう事故の後って JR の人が徹底的に探して片付けちゃうって言うし、入れ歯だってきっとその時に。土のついた膝小僧を払いながら立ち上がったその時である。あれ？これなんだ？見ると、T が何かをつまみ上げている。え、なになに？秋が来ていた友達二人も、すわとばかりに駆けつける。T の指先にあったのは、小さな黒い塊。小指の爪ほどのそれは柔らかいらしく、T の指先でくにくにと形を変えている。
うんこだよ、うんこ。
下ネタ好きの友達が騒ぐのを尻目に、僕は T からその塊を受け取る。土や砂にまみれて、それはザラザラしていて、 実際の質感はよくわからない。だがとにかく柔らかくて、指先で押すとじんわりと弾力があった。真っ黒い地の色は日に焼かれ、照らされて変色したもので、もともとは別の色だったのがうかがえる。そう、例えば赤。その時、何かが背筋を駆け上がった。 T が言った。これ、人の肉だよ。その瞬間、それまで静かだったはずの林の中が音で溢れた。耳を覆わんばかりの日暮らしの鳴く声が、まるで爆音のように僕らを包んだ。忘れていた熱気が突然吹き込んできて、陽炎さえ立ったように思えた。オーディオの演出のように思えるだろうが、その時の僕らは本当にそう感じたのだ。僕は身白にもできず、だらだらと汗を流しながら指先に収まる、かつて人間の一部だったものを凝視していた。息をするのも忘れてという表現は嘘ではない。窒息状態で苦しくなり、慌てて息を吐き出すと、一緒に奇妙にしゃげた声が漏れた。それに呼応するように、T や友人たちも甲高い悲鳴を上げた。僕は指先のものを投げ捨て駆け出した。仲間たちもそれに続いた。自転車に飛び乗り、必死でペダルを漕いだのは覚えている。だがどこでみんなと別れ、どんな道を通って家に戻ったかは全く記憶にない。ただ家に駆け込むなり、あれをつまんだ人差し指と親指を必死になって洗ったことだけは今も克明に覚えている。その後 T とは疎遠になった。別にその一件が原因ではない。奴がヤンキーになっちゃってそれが合わなくなったからである。さらに言ってしまうと、その踏切、恐ろしくて二度と近寄らなかったなんてことも一切なく、何度も通っている。高校通学の近道として最適だったのだ。遅刻魔の僕としては、どんなに怖い思い出のある道であろうが問答無用で使う。それとこれとは別だ。だがあれ以来、坂道を一気に駆け下りて踏切をすり抜けることはしなかった。街灯も一切ない踏切は、夜になると本当に真っ暗になる。そこを自転車のライトだけを頼りにおっかなびっくり渡る。線路を踏み越えるその瞬間、あの夏の覆いかぶさってくるようなセミの鳴き声が頭の中によみがえる。引きつるような怖さに追われて、シャニムにそこを後にしたものであった。東京に引っ越してかなりになる。あの踏切はまだあのすり鉢の底で変わらぬ姿であるのだろうか。以上、ザ・バディという題名の話でございました。